3、仮称、江東区浸水対応型まちづくりビジョン、素案への意見募集、1月10日水曜まで。令和4年3月に策定した江東区都市計画マスタープラン2022の重点戦略の一つである浸水対応型のまちづくりを推進するため、必要な視点や大規模水害による犠牲者ゼロの実現に向けた取り組みの方向性を示す仮称江東区浸水対応型まちづくりビジョンの策定に取り組んでいます。この度本ビジョンの素案について意見を募集します。意見の募集、ビジョン・素案の全文は区ホームページ江東情報ステーション区役所2階都市計画課窓口区役所5階21番で閲覧できます。いただいたご意見は本ビジョン策定の参考とさせていただきます。なお、ご意見に対する個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。募集期間、12月21日木曜から1月10日水曜必着。提出方法、区ホームページまたは1、氏名、2、住所、3、ご意見、4、区外在住で区内在勤在学の方は勤務先名、学校名を記入し、郵便番号 135-8383、区役所都市計画課、都市づくり調整担当へ郵送、ファクス、窓口で。電話受付は行いません。問い合わせ先、都市計画課、都市づくり調整担当。電話 3647-9439。ファクス3647-9009。4、仮称、江東区臨海部都市交通ビジョン、骨子案への意見募集、1月10日水曜まで。令和4年3月に策定した江東区都市計画マスタープラン2022の重点戦略の一つである未来の臨海部のまちづくりを推進するため、本区臨海部の都市交通の目指す姿やその実現に向けた取り組みの方針等を示す仮称江東区臨海部都市交通ビジョンの策定に取り組んでいます。この度本ビジョンの骨子案について意見を募集します。意見の募集、ビジョン・骨子案の全文は区ホームページ江東情報ステーション区役所2階地下鉄8号線事業推進課窓口区役所5階24番で閲覧できます。いただいたご意見は本ビジョン策定の参考とさせていただきます。なお、ご意見に対する個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。募集期間、12月21日木曜から1月10日水曜必着。提出方法、区ホームページまたは1、氏名、2、住所、3、ご意見、4、区外在住で区内在勤在学の方は勤務先名、学校名を記入し、郵便番号 135-8383、 区役所地下鉄8号線事業推進課、地下鉄8号線事業推進係、都市交通輸送計画担当へ郵送、ファクス、窓口で。電話受付は行いません。問い合わせ先、地下鉄8号線事業推進課、地下鉄8号線事業推進係、都市交通輸送計画担当。電話3647-8678、ファクス3647-9019。5、江東区学校施設長寿命化計画改定素案への意見募集、1月10日水曜まで。この計画は学校施設の老朽化が進む中、江 子どもたちの安全、安心を確保した学校施設を健全に保ち、計画的、効率的に保全、更新を行っていくために定めるものです。本計画について、令和2年の策定から4年が経過するため、学校施設状況の更新等に合わせ、改定に取り組んでいます。この度、本計画の改定素案について、意見を募集します。意見の募集、計画、改定素案の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、学校施設課窓口、区役所6階8番で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日区ホームページで公開します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。募集期間、12月21日木曜から1月10日水曜、必着。提出方法、区ホームページ、または、1、氏名、2、住所、3、ご意見、4、区外在住で、区内在勤、在学の方は、勤務先名、学校名、所在地、を記入し、郵便番号 135-8383、区役所、学校施設課、施設計画係へ、郵送、ファクス、窓口で、電話受付は行いません。問い合わせ先、学校施設課、施設計画係、電話 3647-8543、ファクス 3647-8547、6. 江東区国民健康保険データヘルス計画改定素案への意見募集。1月10日水曜まで。国民健康保険では、高齢化の進展や生活習慣病の増加、医療技術の進歩などから医療費の増加傾向が続いています。安定した医療保険制度を維持するために、医療費の適正化は重要な課題の一つです。データヘルス計画は、区が保有する特定健康審査や診療報酬明細書、レセプトなどの情報を分析し、被保険者の健康に関わる保険事業を効果的かつ効率的に実施するための計画です。各事業の実施と評価を計画的に進めるために、令和6年から始まる6年間を計画期間とした第3期江東区国民健康保険データヘルス計画の策定に取り組んでいます。この度、本計画の改定素案について意見を募集します。意見の募集、計画、改定素案の全文は区ホームページ、江東情報ステーション、区役所2階、医療保険課窓口、区役所2階6番で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日区ホームページで公開します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。募集期間、12月21日木曜から1月10日水曜、必着。提出方法、区ホームページ、または、1、氏名、2、住所、3、ご意見、4、区外在住で、区内在勤、在学の方は、勤務先名、学校名、所在地を記入し、郵便番号 135-8383、区役所、医療保険課、医療保険係へ、郵送、ファクス、窓口で、電話受付は行いません。問い合わせ先、医療保険課、医療保険係、電話 3647-8516、ファクス 3647-8443。 7. 江東5区広域避難推進シンポジウム、1月13日土曜。荒川流域の江東5区では、 荒川の氾濫に備えて広域避難の検討を進めており、防災の専門家や関係者が意見交換するシンポジウムを開催します。詳細は区ホームページをご覧ください。日時、1月13日土曜午後1時から3時半。場所、オンライン、YouTube。なお会場参加もあります。葛飾シンフォニーヒルズ、葛飾区立石 6-33-1。 問い合わせ先、防災課、防災計画係。電話、3647-9584。ファクス、3647-8440。8、令和6年度、認可保育園、認定こども園、2号、3号、認定。小規模認可保育園等、二次募集、2月14日水曜まで。令和6年度、認可保育園、認定こども園、2号、3号、認定。小規模認可保育園等、以下認可保育園等。の二次募集を受け付けています。一次募集で待機となった方はそのまま二次募集の利用調整対象となります。一次募集の利用調整結果は1月25日木曜に発表予定。二次募集は一次募集と同様に家庭ごとの保育を必要とする状況を調査確認の上利用調整を行います。二次募集から新規申し込みの方、入園のしおりをご覧いただき、受付期間内に申請書類一式を提出してください。すでに二次募集で新規に申し込みをした方が、希望園を変更する場合は、同期間内に希望園変更届を提出してください。一次募集で申し込みをした方、1月25日木曜から、希望園変更の受付を開始します。一次募集で待機となり、希望園を変更する方は、受付期間内に希望園変更届を提出してください。家庭状況等に変更がある場合、一次募集時から家庭状況や就労状況等に変更があった場合は、届出を行ってください。受付期間、2月14日水曜までの午前8時半から午後5時、水曜は午後7時まで。受付場所、保育課入園係窓口、区役所3階12番、豊洲シビックセンターでは受け付けていません。二次利用調整結果発表日、2月29日木曜、予定。なお内定した方、二次募集から新規で申し込み、待機となった方には、結果を文書で通知します。保育園ナビゲーターによるご案内。待機となった場合、保育サービスに関する情報の集約、提供、相談対応を行っている保育園ナビゲーターが、窓口や電話で利用可能な保育サービスや認可外保育施設の情報提供を行います。ぜひご利用ください。問い合わせ先、保育課入園係。電話、3647-4934。ファクス、3647-9290。9、介護保険料、口座振替済み通知、変更通知、年金からの差し引き開始のお知らせ、お送付。令和5年中、令和4年12月期分から、令和5年11月期分に、口座振替で納付した介護保険料の口座振替済み通知を12月下旬頃に発送します。この通知は、口座振替で保険料を納付している方が、確定申告等の資料に使用できるように、毎年送付しています。支払い方法変更のお知らせ。特別徴収、年金からの差し引きが2月から始まる方へ変更通知書をお送りしました。1月期までは普通徴収、納付書等でのお支払い、 で収めていただき、2月期以降は特別徴収に変更となります。納付方法。納付方法は介護保険法で定められているため、本人の希望により選ぶことはできません。特別徴収。年金からの差し引きで納めていただく方法です。老齢年金及び遺族年金等を年額18万円以上受給されている方は、こちらの方法になります。普通徴収。65歳になったばかりの方、他の区市町村から転入されたばかりの方、または特別徴収の対象にならない方が、口座振替や納付書により納めていただく方法です。また、ウェブ口座振替の受付サービスもあります。支払いが困難な方はご相談を。滞納していると、滞納期間に応じて介護サービスを利用する際の自己負担額が引き上げられる場合もあります。また、長期間にわたると滞納処分、差し押さえ等を受けることもありますので、ご注意ください。減免や分割による納付方法もありますので、納付が困難な方は早めにご相談ください。徴収嘱託員コールセンターからのお知らせ。徴収嘱託員が保険料未納世帯を直接訪問します。嘱託員は身分証を携帯しています。外出が困難で訪問を希望する方は、介護保険課までご連絡ください。また、保険料の納め忘れ防止のため、コールセンターから電話による未納のお知らせも行っています。問い合わせ先、介護保険課、資格保険料係、電話 3647-9493、ファクス 3647-9466。10、運転に不安を感じている人へ。交通事故を起こす前に、運転免許証の自主返納を。令和4年、都内の交通事故のうち 15.2% が65歳以上のドライバーによるものでした。個人差はありますが、加齢のため、身体機能や判断力が低下し、発見の遅れや運転時の判断誤り等が起こりやすくなります。運転免許が不要になった方、運転に不安を感じるようになった方は、自主的に運転免許証を返納することができます。また、周囲に運転が心配な方がいる場合は、お近くの警察署へご相談ください。運転経歴証明書の交付申請。運転免許証の有効期間内に返納したときや、返納、または失効から5年以内は、公的な身分証明書として使える、運転経歴証明書の交付申請ができます。ただし、身分証明書としての利用に一部対応していない期間もあります。申請場所、交付申請に必要なもの。1、現住所が都内にあり、有効期間内の運転免許証をお持ちの方。都内各運転免許試験場、運転免許更新センター、各警察署。手数料1100円。申請用写真1枚。縦3センチ ×横 2.4 センチ。各運転免許試験場にある自動証明写真機で撮影したものでもか。運転免許証。2、現住所が都内にあり、運転免許証を自主返納してから5年以内で、現在有効な運転免許を有していない方。都内各運転免許試験場のみ。手数料1100円。申請用写真1枚。縦3センチ ×横 2.4 センチ。各運転免許試験場にある自動証明写真機で撮影したものでもか。申請者の住所、氏名、生年月日が確認できるもの。申請による運転免許取消通知書。お持ちの方のみ。3、現住所が都内にあり、運転免許証を5年以内に失効している方。 都内各運転免許試験場のみ。手数料1100円。申請用写真1枚。縦3センチ×横 2.4 センチ。各運転免許試験場にある自動証明写真機で撮影したものでもか。申請者の住所、氏名、生年月日が確認できるもの。失効している運転免許証。受付日時。都内運転免許試験場。月曜から金曜の午前8時半から午後4時。日曜の午前8時半から正午。午後1時から4時。土曜祝日、年末年始を除く。失効した運転免許証の住所が東京都以外の方の受付は、月曜から金曜のみ。運転免許更新センター、警察署。月曜から金曜の午前8時半から午後4時半。土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。問い合わせ先、地域交通課、交通係。電話、3647-4784。ファクス、3647-9287。運転免許証返納に関すること。深川警察署交通総務係。電話、3641-0110。城東警察署交通総務係。電話、3699-0110。東京湾岸警察署交通総務係。電話、3570-0110。高等運転免許試験場。電話、3699-1151。11、薬物乱用防止、ポスター、標語、優秀作品決定。区立中学生によるポスター541点、標語1185点の応募の中から、優秀作品として、区長賞、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会会長賞が決定しました。東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会では、若者の薬物乱用拡大が懸念される現在、区立小中学校、義務教育学校、区内高校、大学、地域等で薬物乱用防止教室、キャンペーン活動を行っています。また、青少年対策地区委員会を中心とした、江東区薬物乱用防止対策連絡協議会も、区内の薬物汚染を未然に防ぐため、区と協力して、区民を対象とした啓発活動を積極的に行っています。区長賞、東京都薬物乱用防止推進江東地区協議会会長賞、ポスターの部、竹井美優さん、第二亀戸中学校1年、標語の部、薬物はみんなの笑顔消していく。成瀬由衣さん、第三砂町中学校1年。問い合わせ先、青少年課、青少年係。電話、3647-9813。ファクス、3647-8474。